オンザウェイジャーナル。
おはようございます。これからの日本のあるべき姿をテーマに考えるオンザウェイジャーナル、月曜日は梶原茂のトークトゥートーク。今日は梶原茂が行く第3弾福島編をお送りいたします。今私がいるのは福島市の南東部、車で30分ほどの距離にあります飯野町というところです。鳥もさえずっておりますしね、青空が広がって空がともかく広い、緑も多いですしね、非常に空気も美味しい飯野町ですが、実はこの飯野町に福島第一原発の事故で全村が計画避難区域に指定されました、村を離れることを余儀なくされました飯舘村の村役場の飯野市長所があります。今回その飯舘村の菅野紀夫村長にお会いするために私はやってきたわけでございます。あの大井原発の再稼働が、まあ、決まる中、今飯舘村の復興を願う村長の胸の内とは一体どんなものなのでしょうか。村の人たちの思いも様々のようでございます。伺います。
福島県の飯舘村村長の菅野紀夫さんと、今ここは村長室ってことになりますか。
そうです。
はい、
はい、
いやーなんか、
もともとは福島市、
はい、
飯野支所の、まあ、庁舎をお借りして飯舘村役場飯野出張所の中の村長室と、
はい、
そういうことであります。
まあこれはあくまでも曲がりということになりますかね。
そうですね。
あ、はい、しかしその部屋にはもう代々のその、これ飯舘村の村長さんですか。
ではないです。
ではないんですか、はい、これはここの、
ここのです。
ああそうですか。あ、
ここの議長さんの部屋だったわけ。
そうですか、そうですか、
はい、では歴代のここの議長さん、つまり、5年ぐらい前までは飯野町という一つの自治体だったんですが、
町村合併があったんですね、はい、その後ね、
町村合併で福島市になりましたので、まああまり使われてなかったのでそこをお借りしてということであります。
まあ村長こちらに来て昨日おとといですか、はい、丸1年ですか。
そうですね。
へえ、はい、それまでは飯舘村にいらっしゃるわけですよね。
6月の22日までは村民の避難、
はい、
まあ、村の後片付けすべて、やり終わったところで6月の20日に役場を最後に引っ越してきた、
はい、
こういうことで。
ところがこれ僕らもびっくりしたんですけれども、3月11日ありました。で、まあ、菅総理が弁当弁当っていう話がありまして、で14日でしたっけ、爆発して、
はい、
で近隣の、まあ、浪江田双葉田も大変なことになって、
はい、
まあ、緊急避難ですよね、
はい、
これはもう放射線量大変なことになってると、
はい、
でその時に飯舘村の命も出てこなかった、
はい、
40キロ離れてるんでしたっけ、
はい、40から50です。
40から50キロ離れてて、
はい、
でにわかに飯舘村がその放射能汚染というのはいつ聞いた話ですか。
まあですからその当時は浜通りの方が1200人ぐらい我々は避難を受け入れてきたということなんですよ。
要するに避難をされた海辺の方々を
我々も
お助けしよう、
大丈夫だと思うし、皆さん方も飯舘村は大丈夫だと思ってきたわけですよ、
ね、はい、じゃあそれのことで村長は大あらわですよね。
そうです。
それは多くの方助けなきゃいかんと、
はい、
いうことで、それがどのぐらい続いたんですか。
まあちょっと今定かではありませんけども、資料を持ってきますけども、何日間後に飯舘村がどうも線量が高いようだ、
ほうほうほうほう、
2、3日過ぎると今度は水は飲めませんよ、
はい、
また次に今度は土壌がかなり汚れてますよ、
うん、ほう、
などで飯舘村、飯舘村、飯舘村ということで、もう毎日のように飯舘村がまあ一番悪いところと、まあ、こういう状況で、まあ、放送され続けたということでありますね。
最初に聞いた時は衝撃、これ覚えてらっしゃるでしょうね。飯舘村が、何、うち助ける側から助けられる側になっちゃったのって知ったのは、1週間ぐらい経ってからですか。
そうですね、
はあはあ、今村長立ち上がって正式にその記録を、お部屋の奥に取りに行かれましたけども、いや僕らも飯舘村の距離を考えると、なんでこんな飛び地に、放射能が広がったのかと、汚染が広がったんだろうってことで首をかしげたんですが、それは僕らが首をかしげる以上に、党の助けることで大変な思いをしていた村長自身が一番びっくりされたと思うんですね。
ちょっと今
見てみますよね。はい、まあ、はい、おおよそで結構なんですが、
ですから大体1週間ぐらい過ぎてということですね。1
週間ぐらい過ぎて、
はい、
その時はもう
3月11からですね。
ですね、はい、びっくりされましたでしょ。
1週間も過ぎないですかね。もう5日か6日
ぐらいで、5日
6日後にそういう状況が出てきたということで、我々はこれはやはり我々にとって大変な話だなということで、3月の19、20日に、
はい、
なぜ逃げれる人といいますか、避難できる人はということで、はい、栃木県の鹿沼市に、
はい、
今避難をお願いをして、
そうですか、
避難された方も含めて500人ぐらい、
500人の移動、
はい、
これも村長としては大変でしょう。500人移動してもらうということは、
まあね、本当に大変です。ただ500人にとって、まだまだごく一部ですからね。
ごく一部で、しかもここ、はい、まあここというか実はここではないんですが、飯舘村は、はい、まあ酪農の盛んなところで、人間だけ行けばいいわけでもなく、
そうなんです。約6000人の人口に3000頭近くの和牛の里ということで牛がいたわけですから、まあそちらをどうするかっていう問題も、我々まあ、当然の処理、ね、対処ということであるわけですね。
まあ菅野村長ご自身が酪農をやってるから、その牛を飼ってるものが移動することがどんなに大変なことかったら、もう、
はい、
知りすぎてるだけに大変でしたね。
そうですね、ですから、まあ、もう一つだんだんそれがこうなんて言うんですか、何しある程度避難しなきゃならないっていうのは分かってましたけども、4月の10日ですか、
はい、
まあ、いわゆる内閣の方から来て、はい、飯舘村全村避難をお願いします、はい、
これがね、そのニュースの報道なんか見てて、はい、私たちもうよそから見てても次々言うことが、まあ、大したことではないと、
うん、
直ちに避難すべき状況ではないけれども、念のためっていうのがだんだんこう徐々にちょっと待ってくれよっていう話になってエスカレートしてきますよね、発表されるごとに。あれをどういう思いで、
まあ当時はね、まあ、いわゆる円周率で10キロ20キロ、
はい、丸でしたよね、大体ね、半径何キロ以内、
うん、だから、まあ、我々はとりあえずはまあ、大丈夫だとは思いませんけども、まあ、エリアの外かな、
まあ、
今度は30から40に広げるのかな、50に広げるのかなっていうところをやはり思ってきたんですが、
はい、
広げません広げませんという話をしながら、うん、なんとなく違う話を、まあ、記者会見やってるな、あ、これは飯舘村のことを言わんとしてるなっていうのがもう感じましたので、
その円周率でこう円を伸ばしていくってことだったら、よその村だって巻き込まれるのに、なんとなく飯舘村ってこう縦にヒューッとこう下のように伸びた部分を最終的にはこれ警戒区域とされるわけですけども、うち直撃の話なのかなって直感がありましたか。
ありました。
それは何でですか。
まあ、つまり枝野官房長官の話が、なぜ円周率これ以上広げるつもりはないということで、まあある意味では我々汚染されているっていうのは分かっていながらも、
はい、
なんとなくそうかと思ってたんですが、まあ、なんとか広げられない形でいければいいなっていうふうに思ったんですが、だんだんだんだん話し方がおかしくなってきましたから、あ、これは言いたいことは飯舘村をこの円周率からポコンと入れるという話なんだなっていうのが分かってきましたので、その4月10日の 4,5 日前に、まあ、どうせ入れられるんだったらば、なんて言うんですかね、まあ、どんな区域で入れられるか分かりませんけども、 少なくとも土壌が汚されているっていうので、
うん、
土壌の、まあ、その、まあ、取り除く実証の村という形での指定をしていただけないかっていう話をこちらが先手を打っていったわけですけども、
どこ行ったんですか。
内閣あの首相官邸です。
板手村村長、菅野村長自ら、
はい、
向こうから連絡がないのに行ったんですか、
はい、
そもそも連絡ってないんですか、あのお宅板手村危ないんですよ、はい、実はと他には言いませんけども、はい、こういう、 こう角みたいに出てるお宅の村がですね、うん、全体が危ないんですと、はい、演習率じゃないんですって話を直接は言ってくれないんですか、うん、
それは4月の10日に。
それまではないんですか。
それまではありませんでした。
ところが村長はその前にどうもそうのようだと感じ取って行ったんですね、
はい、
行った時に向こうの対応はどうでした。
いやまあいろいろね、その話はまだ発表の段階ではなかったでしょうから、一応、まあ、お話は聞かせていただきましたと、確かに汚れてるということであればいろいろやんなきゃなんないと思いますからというぐらいで、まあ、夜、うんでしたから、まあ、終わって帰ってきたということですね。そして
あれです、奥歯に物の挟まったような言い方しますね、
うん、まあもちろんそれはね出せる時と出せない時があるでしょうから、
でそれでもう実感したわけですね、村長としては。
ですから4月10日にその話を聞いた時に、うん、もう本当に背中からなんかあね、まあ、ビリビリっとこうさあどうするかっていうんで、まあ、頭はある意味ではちょっと真っ白に一瞬になるという状況でしたね。
やっ
ぱりな、避難はさせていましたし、
はい、
避難はしなきゃならないと思うんですが、全村避難っていうのはゴーストタウンっていうことです、
はい、
まあ、ゴーストタウンという話は、うん、なかなかこう大変だなと、まあ、当時、うん、屋内退避というような言葉もありましたから、
ありました、ね、
そういうのも一部ありかなと思ってたところ、う
ん、若干の期待もあったんだけれども、
はい、残念ながら全村避難、まあ、そこでゴーストタウンという形にはなんとかそのいくらかないとも村の中が動いているという状況が作れないものなのかということで、うん、まあいろいろ考えたのが、年間20ミリシーベルトになるので出なさいというのが条件でしたから、
はい、
じゃあ20ミリにならないならば可能性としてはあるんですね、うん、っていうことで考えついたのが、
はい、
いろいろ調べてみると屋内のしっかりした人は建物の中は非常に低いと、
うん、
まあ、そうすると避難はこれは命令ですから、
はい、
しなければなりませんけども、うん、まあ、いわゆる避難先から通
って通い
でそのある程度、うん、その低いところで短時間仕事をするということであれば、うん、20ミリ超えないということもできますよねと、うん、いうことでこちらで数字を出して持っていって、それを交渉してた、
はい、
それから特別養護老人ホームが120床ぐらいありました、はい、もうその他のところは当然場所の問題もありますけども、うん、みんな病院だろうとそういう福祉施設だろうと避難をさせて点々としてバラバラにして違う介護の手なり診療になって、
はい、
具合悪くなって、かなり亡くなって戻ってくるというのはもう見えてましたから、それが一番安全なところに、
うん、
今のところいる人に対する国の対応とは私は思いませんねということで、
はい、
その話もしました。
移せばいいもんじゃないと、放射線量が低いところに移動させる中でむしろ疲弊して死んでいく人がいるから、
はい、
もうちょっとその20ミリシーベルトの範囲の中でいられる方策を提案し、うん、そして主張し、
はい、
で相当部分を叶えていったと、うん、で村長自身はその中でその相当長い間村に居残るわけですよね。
そうですね、はい、
これもその一応基準を満たすような形で残る。
まあ私は、まあ、それなりの先生なりいろいろな話を聞いて、
はい、
まあね、確かに危険な地域ではあるけども、うん、いわゆるそのもうどうしようもないというところではないということで、うん、先ほどお話ししましたようにいわゆるその放射能に対してのリスクと、
うん、
生活のその変化にリスクと、
うん、
どうやっぱりバランスを取るか、つまりいわゆるその避難のために村民のすべての生活をズタズタにしてといい、していいということでは私はないともう思ってましたので、少なくともやはり避難は急がなければなりませんけども、いろいろな、まあ、その牛の問題やいろいろ片付けながらもできるだけ早く、しかも子どもたちとかなんかは、あるいは線量の高いところの方は急いでしなければなりませんけども、それをしながらも少なくとも生活のリスクをどれだけ少なくして避難を早めにさせるかっていうのが、顔の見える声の届く中で行政を司っているものの政治の心だというふうに私は思ってましたので、まあそういう段取りをさせていただいて、まあ最終的には当時の岡田幹事長が随分厚生労働省の抵抗あったようですけども、現場に来てみて、あ、これはやっぱり飯田村の言うことの方が正しいなということで最終決断をしてもらって、今も特別養護老人ホームは若干少なくなってますけども、だいたい90人ぐらいが
そ
こに残っていらっしゃる。
それは村長がその当時の空気に飲まれて、とにかく避難だと、全員もう逃げろってことになれば、相当な混乱が起きて、でむしろその混乱の中で命を落としたり危険にさらされる人がいたはずだ、
まあ、命もさることながらそれは命が一番大切ですから、ただほとんどの村民の生活をズタズタにするって話です。
そういうことですね。
いわゆるその何て言いますかね、確かに国は国をこの国を守るために避難しなさいっていうのはそれはそれで正しいとは思いますけども、我々はみんな顔見えるわけであります、
暮らしがあるんですからね。
その人たちを全くそのためにズタズタにするという話はない、それはあくまでも飯舘村のこの距離があったということもあるからの判断でありますから、
距離があった
というのはそれが全て別の自治体に当てはまるというつもりは全くありません、
はいはいはい、
ただそういうことをしながら、お話をしてました、まあ、またもう一つは防犯パトロールの件も、今380人ぐらいが防犯パトロールをして仕事を亡くなった方が村の役場職員、臨時職員として短時間だけやっていただいて、はい、まあ、いわゆるその何て言いますかね、防犯パトロールをしていただいた、まあ、その間で泥棒も捕まえた、はい、あるいは残った会社は避難中に上場した、
はい、
なども、
いや、これ話を整理しますとね、実はあれからもう1年4ヶ月が経ちまして、
はい、
で村の役場がこちらの、
はい、
まあ支所に移転して1年が経った、
はい、
その間の4ヶ月間は村長は現場にいながら、うん、村民の暮らしがズタズタにならないような手立てをさまざま講じて、で結果的にはその飯舘村の中には介護施設も一部残り、そして企業も残し、うん、で企業はたくましくも上場まで果たしというようなことで、うん、
はい、
飯舘村そのものをいくつか残して、うん、
はい、
今一応、はい、まあ、村の主要部分はここに来てるという状況ですね、
はい、
いや振り返ってみるとその1年4ヶ月当初、まあ、ここに来た時の思いと今との一番の大きな変化は何かありますか？
そうですね、まあ、そういう思いがありましたので、まあ、いわゆる我々は後発の避難でしたから、
はい、
当然首相官邸で、どこに避難すればいいんですかと、もう全部埋まってますから、
ああもう避難先はもういっぱいになってるんですね、はい、空いてる校舎がある、例えば埼玉のね、はい、高校のあたりとか、ここはもうダメだ
ですから、向こうは丁寧にも調べててくれて、
はい、
長野県に500あります、はい、何々県にあります、
はい、
という話、
ええ
、ありがとうございますと、
うん、
ただし、
うん、
それを提示するというのがどういうことになるのか、
うん、
分かって出していただけるんならいいけども、まあ、まあ避難をさせるというだけで出すということであれば、それは一生懸命やっていただきながら心ない政治と言われるゆえんだと私は思いますから、お断りさせていただきます。
これはまたあれですね、国としてはせっかくうちが調べて提供してあげたのに、
はい、
ね、地方の村長が、
はい、生意気なと。
そう
だと思います。
ですよね。はあ、でも村長そう言わざるを得なかったのは、そのここ400にあります、ここ300にあります、はいここ150、引き受けられます、バラバラですよね。
いやバラバラも、しかもその他の遠いところに行くというのは、うん、全く先ほども言いましたように全てをやはりあのゼロにしていくわけですから、
そうですね、
その先がどういうのに待ってるかということです、うん、ですから私は直ちに帰ってきて職員に1時間程度のところを必死に探してくれ、う
ん、なるほど、
ということで
村から1時間程度のところ、
はい、ということでいろいろ朝がけ夜がけ、もう必死になって職員は探してくれました。
そって結果的に、まあ、あれから、まあ、破砕からは1年4ヶ月、はい、まあ、ここに役場が移転してから1年ですが、この間に住民の皆さんが今避難されてますが、多くはその
9割が1時間以内、
はあ、それはあれですね、はい、珍しいことですね、はい、
ですからそしてここにということですから、もう最初の段階で、いやもちろんその一気にではなかったんですよ、一時避難二時避難、はいはいはい、とりあえずはもう出なきゃならないわけですから、
その時はもうしょうがないですよね、
ね、あの福島競馬場がありますけども、はい、もうお願いをして職員がですね、奇襲の、あの泊まるところにお願いした、ね、でこの前あのオープンの時に全員お招きをいただきましたけども、よく聞いたら苦労しました、なぜか奇襲は女性がいないので、お風呂は2つはないと。
そうか、しかし避難する人は男女に分かれてますから男女いますからね、
はい、
あ、そういう苦労もあって、
そういうのもあって、それでだんだん仮設ができたところでそちらに移ったり、あるいは職員はもう毎日のように、うん、一人一人の条件を全部聞いてましたから、
はい
はい、ですから私のところは足の弱いお年寄りがいる、ああじゃあ3階ではなくて1階なんだね、はい、もうそういうのを一部屋全部そのアパートの図を描きながら紙を貼り乾いたりなんだりして、もうやってくれた、一人一人にどれだけ寄り添うかっていうところをやってくれたっていうことです。ところが、うん、残念ながら、中からも、
はい、
大方は外ですが、
はい、
私はお前は殺人者、
うん、ちょっと待ってくださいよ、
村民をモルモットにするの気か。
それちょっとそれを詳しく聞きたいんですけれども、私もいろいろこうネットや何やらでこう見てますとね、村長の奮闘ぶりを称える声もある一方で、
その声です、
その村長はできもしないような夢を語るばかりの理想主義者であるとか、村民をモルモットにして国はいち早く避難させろ、放射能汚染は大変だって言ってるのに、いや今しばらく待てとか、いやもうちょっと近いところにしろとか、わけのわからないことを言ってるという批判の声も、
はい、
うわーって寄せられていると、
はいはい、
これ僕は頼もしい村長だから、もう人望が一つに集まって村長についてこうっていう、そういう言い立て村なのかと思ったら、入ってきてみるとどうもそうでもなさそうですね、
はい、
これなんでですか。
いや別にとっていうことはないと思います、それぞれあの放射能に対するそのまあ私は今あらゆるところでお話をしているのは、
はい、
放射能の、まあ、災害に重い軽いはないと思います、
はい、
もしあるとすればもうそれは完全に津波で家を亡くなった方、うん、家族を亡くした人、
はい、
もうそちらの方がもう数段重い、
うん、
我々は、うん、家も家族もある、そこはしっかりと我々は認識しなきゃならない。ただし他の災害はいくら傷を負っても大変なになってもゼロからいずれスタートできる、
まあ、いわゆるよくゼロからのスタートだっていうことをおっしゃいますよね。
また裸になって頑張りましょう、はい、ということになるわけです。
何もないところから、
はい、
ね、荒野から始まるんだ、
はい、私たちは残念ながら、
うん、
ゼロに向かってこれから長い間世代を超えて不安と戦いながら、汚された土地の生活苦と戦いながらゼロに向かっていかなきゃならないということです。
マイナスからのスタート。
そうです、
相当なマイナスからのスタート。
そうです、マイナス10なのか100なのかわからない、これが一つ、
はい、
それからもう一つ、
ええ、
ほとんどの人も今の話聞くとなるほどです、わからない、もう一つは 普通の災害は必ず家庭であれ地域であれ自治体であれ何であれ心が結束します、
はい、
ここを乗り切りましょうということで、残念ながら放射能はその全く逆です。分断です。
はあ、
家庭の中でも我々の年代と子供を持った若いお父さんお母さん当然違って当たり前です。夫と妻も違います。線量の高いところに、まあ、偶然なった人、
はい、
低いところの人、帰りたい人、帰りたくない人、まだこの村の中でそういうのがすごい。それからまた福島県だって避難している。いや我々は風評被害だ、
はい、
いやなんだ、
はい、
今度はもっと広くなれば福島県と他の県とでも、なんだ福島県はまだ騒いでばっかりいるのか、お金をよこせと言ってるのか、ものすごい人間の心のいわゆる葛藤といいますか、分断をさせてるっていうのが放射能の効果とは違う特殊性、特異性なんです。
この見えない災害っていう、見えない
ことが分からない人は今のようにいくらでも理想論は言えます、
はい、まさに今その村長おっしゃったように、その見えないからこそ、見えるんだったら火が来てる、さあみんなで逃げようとかね、あ嵐が襲ってきた、じゃあみんなで避難しようね、じゃあうち潰れたから一緒に進もうね、はい、こう言えるけど、放射能の場合は別にいいやと考える人もいる一方で、
はい、
で小さな子がいてどうしてくれるんだ、将来どうなるか分かんないじゃないか、もあったり、もう価値観様々ですね。
様々です。
それを
もちろん基本的にはね、子供のいる方をまず優先的にとかいろいろやりました、ですから、まあ、いわゆる最初はコミュニティをできるだけ一緒にと思ったんですが、
はい、
結果的にはやっぱりその先に避難させる人、あるいは牛を持ってなかなかできない人とか、はい、そういうことになりますから、まあ、結果的にはバラバラになった、でも、うん、今でも元々のコミュニティをきちんと皆さん方が時々守ってくれてますし、また新しいところのコミュニティもしっかりと今作る段取りをしても動いているわけでありますけども、
ね、
まあ、ですから、そういうのは分からない人はいくらでもそれは言えるだろうというふうには思いますが、まあ、村の中だってやはりいろいろ考え方がありますから、
そうですね、
いろいろな話は出てくるだろうと思います
けども、いや、それはいろんな方に話をね、
私は全村民の責任を負わなきゃならない立場ですから、そんな簡単にさあ、明日みんなで出なさいなんていう話はできないということです。
イエスかノーか、白か黒か、右か左かで済む話じゃないってことですね。
日本人は白か黒かっていう発想がどうもやっぱりあります、特に、小泉改革以来、
はい、
わっと流れるという、非常にもっと自分で考え判断して自分で責任を負うという、こういうところが薄い国民になってきてるなっていう気がします、
は
い、
なるほど。
物事は白と黒の間にグレーゾーンもあって、うん、グレーゾーンの中にも全てとは言いませんけども、結構、まあ、たまにはというか、正しいこともいくらでもある。放射能はまさにグレーゾーンの話なんです。
そうですね。
ですから今我々が結構多くの人たちが、いや難民にしろ難民にしろなんて言ってますけども、そんなに簡単に国だってできるはずはない。むしろ100ミリ、20ミリって言って騒がれて1ミリにして、またより戻して20ミリ、ブレてるっていう方が我々にとっては非常に辛い話であります。だから我々、私にとってはもしかしたらば100で十分かもしれないし、子供はやっぱり5よりは3、3よりは2、2よりは1ということでしょう。だからそういうものをしっかりと、やはり分かっていただいたところで、話をいただけるなら、いざ知らず、全く今、まあ、まさにそのね、インターネットの中で、もう勝手にボンボンボンと、まあ、言えますから、まあ、当時は、まあ、今でもありますけども、まあ、10のうちの7つぐらいは、そういう、なんともまあ、私に対するそういうところでしたね、大変なところです。
ちょっと
まあ、別に私は一切気にしません。私は村民をやはり守らなきゃならないです。
整理しますとね、結局6000人ほどの村民がいたわけですよね、
はい、
飯舘村という風光明媚な豊かな土地に
6000人が、はい、穏やかな暮らしをしていました、
はい、
3月11日までは、
はい、
そしてそれから数日間も被災された皆さんもお守りしなきゃとお助けしなきゃという立場でした、
はい、
ところが一転して自分たちが最も深刻な被害者になりました、
はい、
その長としての日々が始まって気がついたらもう1年4ヶ月経ってました、
はい、
で、村長は今はどちらにお暮らしなんですか。
福島市の、の南相馬市の、
はい、
失礼いたしました、福島市の南福島の駅の近くのアパートに住んでます。
駅の近くのアパートからこちらに通ってこられる、はい、で今日は、まあ、本来だったらお休みの日なんですが無理を言ってきてお話を伺っているんですけれども、はいはい、今この一見平和なみんな素朴な村人たち、酪農を中心とする、さらには電波塔を作りになってる方々の間で、まあ、いさかいがある、
うん、それは、まあ、いさかいというかね、まあ、誰が悪いのではない、
まあ、様々な意見が出てる、
感じ方がある、
あるという温度差が様々であると、
それが放射能の特異性だという
そういうことですね、放射能がもたらしたその意見の違い、落差がどうもあると、その中にはもうとにかく除染をして、もう一度住もうなどということはやめようよと、除染になんかこの前計算したら3200億円かかるらしいじゃないかと、3200億円かかると言うんだったら3200所帯ぐらいしかいないんだから1所帯1億円ずつ配ってくれればそれぞれみんな別々に豊かな人生を送るからそうしてくれよっていう声も聞きましたよ。
知ってます、そんなのは。
これどうなんですか。
基本的に私たちは当時先ほど除染の実証の村にやっぱりしていただけないかという話で、当時の加納農林大臣、
はい、
委託そこにやっぱり心を留めていただいて、
はい、
いろいろな実証が入っています。
除染のためのある種、まあ、実験の場としてこの飯舘村を使ってくれと、
はいはい、
うん、
ということで、
これも一つの町おこしになりますね、
はい、ところがそれを見てって除染というものはそんな生優しいものではない、
うん、
大変だというのが自分たちの地元での実証があって分かったわけです、私、
はいはい、
ですからもうずっと一貫して国の人たちの、まあ、首相をはじめ大臣が来た時でもどんな時でも国が考えている除染というのはあまりにも甘いし軽いですよ、
うんうんうん、
そんな生優しいものでないから、うん、しっかり考えてもらわないと困りますよ、
ほうほうほう、
まして除染をしないで、うん、さあやめましょうという、
うん、
まあ、もちろんそういうところも一部あるかもしれませんが、もしそんなことをしたらは、うん、世界からの日本は笑いものですよ、うん、少なくともチェルノブイリのよりはもう二十数年経ってるし、あの国家体制とは違う、まさに先進国の日本がこれほど世界を騒がせながらいわゆる手がありませんということで、まさにみんなで出ましょうという話は、それはまさに大変な話ですから、
我々は
そのために
そのために
我々が独自でいち早く避難のどこも作ってないところで我々がいろいろな組み立てをして出したマックス、それは除染だけではありません、
はい、
これからの全てのことを考えた上での3200億出したわけです。それは
これは3200億円って数字は、
官のきちんとしたデータを我々がちゃんと
スタッフ
を揃えて出して国に提出した話です。
いや、やれるとすれば3200億円かかりますよというふうに国に突きつけたんですね。
そうです。ですからこれは少なくとも国に対する、いわゆる我々からの、いわゆるその簡単な話ではないんです
よ。軽く見るな、軽く見るな、重いぞ、3200かかる話だぞ。
そうです。
ってことをおっしゃったんですね。はい、
ところが、まあ、それが広がったもんですから、
その数字が一人歩きして
一人歩きしたもんですから、なんか言い立て村に3200億
補
填のために来るんだったらば、
一人当たり一所帯に1億くれよと、
そんな話にはならない。
ちょっとその辺は歪んできました ね。でもこれも別に村民が悪いわけじゃない。
そうです、
この見えない放射能という
ものの恐怖、ね、そういう方を言う方を恨むつもりもないし、まあ分からないわけでもない。ただそんなことで今言ったようにね、うん、 あの自分のふるさとを諦めていいはずはないし、少なくとももうすでにあの年配の方、あるいは年配でなくとも、もうすぐにでもやっぱり戻りたい、早く除染して戻りたいという方はいっぱいいるわけですから、そうすると簡単にさあみんなでお金をもらって新飯舘村をどっかに作りましょうなんていう話はできる話では全くないということです、
は
い、
ね、
単純に言えばそれは理屈はそういうことになりますが、少なくとも村の責任者、村民の責任を持たなきゃいけないものが、そんな簡単な話、じゃあそこに行って、そこがバラ色なんですか、
はい、新しい移住、みんなで集団移住した先にバラ色の、
仮にもらったとしても、それでバラ色なんですか、バラ色であるはずなんてはないですよ。皆さん方の仕事なり何なりからすべて、はい、どうぞと言ってくれる話になるんですか、
仕事もついてくるわね、地域の、
うちもついてくる
わ、豊かさも何もかも全部ね、人のつながりも一緒にパッケージでついてきた一つの場所があるんなら、それはまた村長も考えますよね。でもそれは多分ないであろうと。
120% ないです。
120% ないと、これこれまでの4期の行政経験も含め、酪農家としての自分の経験もあり、チェルノブイリの例もあり、はい、チェルノブイリあれもう村ごと捨て、町ごと捨てたんですから ね、
ね、
ほったらかしにしたんですから、あそこもやめようと、
はい、
桑原とみんな逃げて、
はい、
あそこは特別にしちまった、はい、あれと同じことを飯舘村でやってうまくいくはずがないし、今のこの日本でそれやったら恥ずかしいことだし、
はい、
当事者だ私は、
はい、
ということでそういう決断をされたわけですね。 でもその決断に対して非難の声があるのは、まあ致し方ないと、
はいはい、
ただ致し方ないじゃなくて、今度選挙ありますよね、10月、
はいはい、
そこではそれが当然こう争点になっていくと思うんですけども、ね、でそれを攻撃してくる勢力だってあるし、
はいはい、
それからこれは一つの、まああの日本国民全体共通の、まあ、興味ではあるわけですよ、関心であるわけですね、
はい、
興味って言葉はちょっと不適切ですが、関心であるわけですよ、
はい、
どうなるんだろう飯舘村は、
はい、
っていうことで言うと、いろんな人の声が入ってきますよね。
そうです、
あの村長言ってることは理想論でさ、
はい、
そんなうまくいくわけないじゃないかと、はい、そもそももう無理だよ、だって今回3つに分けたじゃねえか国が、
はい、
ね、絶対に帰ってこらんないところ、
はい、
なんとかそれは帰ってこれるかも分かんない、まあまあ帰ってこられると、これ3つに分けたろうと、
はい、
でまあまあってところいいかも分かんない、他無理だ、もうあら捨てた方がいい、
うん、
って声が当然ありますよね。ところがあの村長、みんなでまたやってこうよなんてのんきなこと言ってやがって、あんなもんダメだよ、第5選なんてダメだ、こういう声が当然きますが、それに対してはどうお答えになりますか。
まあそれは村民の判断ですから、
ええ、
どうぞあの、まあ、そちらの方をね、あのよしとするならば、それはそれであのそれぞれの判断ですから、
うん、
私がとやかく言うつもりは全くありません。
でも村長、これだけ村を愛してね、村に、まあ、生まれ育って生活して、実際に今もね村に行ったり来たりしながら、現状一番よく知る人間として、そのまあ選挙に勝つの負けるのどうのこうの、僕らはそんなことを応援もしないし何もしませんけどもね、やっぱり一人の人間として村がなくなるってことについては強い思いがあるんじゃないですか。
まあ皆さんはね、村が自分が一生懸命やってきた村だから、村をも残したいというだけで話してるんでしょうと、
うんうん
うん、村民のことは二の次三の次ですね、という
村と村民を分けて
そう思ってるんですね、うん、いや、あの何度も言いますように、あのもうすでに、7月と8月去年に宮古市、あの三宅島の村長さん、
はい、
山古志村の、まあ、前の村長さん、今衆議院議員です
けど、
もう直ちに呼んで勉強会をしてます。
あ、これはね、
もう三宅に行ってます。
ラジオ聞いてる皆さんにね、改めて申し上げると、あの三宅島は噴火でもって全村避難をしましたね、
はいはい、
それから宮あの、ね、山越は地震でもってみんな避難しましたね、全村避難しましたね、
はい、
で、まあ、あの一段落ついて結局、まあ、戻るわけですよね、村民が。
山越は3年、
はい、
2年って言って3年、それからあの三宅は4年半です、
はい、4年半かかって戻りましたね、
はいはい、
でも結局全員は戻らないんですよね。
ですからそこは私たちはもうすでに勉強をしてます、
はい、
6割5分から7割が既存率だ、
はい、
もうそれが分かったわけですよね、早々と、
はい、
ですから私たちの復興計画は、うん、さあもう一度村をではなくて、うん、一人一人に向き合う、うん、一人一人の復興にできるだけ寄り添うということが村の復興計画だ、
うん、
っていうのを作っている。残念ながらそこが皆さん方には分かっていただけないというところが、まあ、ちょっと私らの反省点はありますけども、もうすでに戻らない人もありですよ、あるいは戻りたくとも今は戻れないという人もいるでしょう、もうすぐにでも戻りたいという人もいるでしょう、まあ、そういう中でどういうふうに村をしていくかということで、もう今復興計画をどんどんと、まあ、基本は作って今じゃあ具体的にどうするかっていう話です。とりあえずなかなかできない中で、例えば子どもたちをその、まあ、今回はイタリア行くんですが、22名のうちに8名が転校生ですよ。
イタリアって話はちょっと飛びますが、子どもたちの中で何人かをイタリアに、
もうすでにドイツには2回送っています。
ほー、まあ、日本国内じゃなくて外国に行って話
なの。オーストラリア、もちろんあの日本中も沖縄から、はい、北海道からすべてあちこちに、この夏休みは15本ぐらいもあります。その時に、今村は先ほど1時間以内にっていう話をしましたから、
村民は1時間以内に避難することを大原則にする、
約3分の2が学校が一緒で今いるわけですね、はい、でこれも最初は借りたところでしたけども、もう自分で自前のもういわゆる仮設の校舎を土地を買って建ててますから。
ああ、そうですか、はい、じゃあ1時間以内にってことを本当実際に、まあ、定着させてるわけですね。
そうですね。そうするとお父さんお母さんも通勤時間を延ばすことによって仕事を辞めないで避難ができる、
多少の不便も当然、
学校も転校しないで住むことができる、今1700世帯が3000世帯になってるんです。
ほう、
つまりバラバラになってるんです、つまり3世帯4世帯同居が残念ながら仮設になんかは入れないし、都合のアパートにも入れないから、結局はいろいろなところにこう仕事の都合やなんかでなっていますね、ま
あ、小分けしてるわけですね。
だから3000世帯だって結局はこの近くにいればじいちゃんばあちゃんどうしてるかな、ママの顔見たいなっていうことだってできるということなんですね。それをじゃあ長野県や何々県であのいいんですかっていう話ですね。私はそれはもう避難の時から、まあ、先の先まで読んで村民のためを思ってやってる話です、残念ながらそれは理解ができない人もいるし、またそう考えるのも当然だろうとは思いますけども、今のような皆さん方がおっしゃる避難が結構そちらの方が飯舘村の話題として広がってるということでありますね。
なるほどね、はい、しかしね、今話を伺ってるとなんかそんなにまでしていろんな声もあってね、それからネットではまあそらいろんなこと言われても叩かれ放題とも言われますが、まあ気にしないというふうにはおっしゃるものの、電話だってかかってくるでしょ家に。
あります。
あるんですか。
あります。
実験してんじゃねえかとか、
はい、
なんか村民もの命を守るじゃなくて、なんか自分の一つの名誉、ね、なんか将来勲章でも欲しいんじゃねえか、
はい、
なんたら電話も来るわけですか、はい、なんか、脅威に感じることだってありますでしょ。家族もいれば何もいる、
まあ、脅威には感じませんけどね、脅威には感じませんけども、私とて血の通ってる人間ですから、
あんまりいい気持ちはしない、
気持ちはしない。でも、やっぱりここの南極をどうやはり私なり、あるいは職員と一緒になって守るかということはもう
そりゃ大事だ。あのまあそのね、行く方向についてはさまざまな考えあることを前提にしながら、あの村長の孤独というんですかね、その孤独をどうやってこう埋めていくのか、そんなにあれですか、職員はあの村長と一つになってるのか、それともそりゃ役場の人間だってですね、その放射能を巡って考え方さまざまだと思うんですよね、
はい、
これを取りまとめるのだって大変、
はい、
本当本音を言えば村長とは違う考えだという職員だっているし、みんながみんな仲間で一つになってお互い支え合おうぜ、
はい、
っていうわけにはこれ家族が行かないんだったら役所だって行かないわけですよね、
はい、
どうされてんですか。
いや職員はね、当然あの一月に2回ぐらいそれぞれの言い分を言える、
ええ
組み立てをきちんと時間を取ってますから、
あ上から押さえつけて俺についてこいみたいな
話、その中には当然あのかなり激しいあの意見もあります。
あきた、
それはそれでいいんですよ、やっぱり
いいですか、
あの当然なんですから。
強いですね、はい、強いですね、
いえいえ
相当あれですね、
ですから
動じないんですね、
いやそんなことはないです。ただかなりの人にね、 まあ、1日に3回3人の人に言われたことが、村長のストレス解消は何なんですか
って。僕もそれをちょっと聞きたいんですよ。何がそんなにその楽天的なというか、まあ今も笑顔が素敵ですけど、ま
あ、私はなし、あの後ろは見ない性格だっていうのと、あとはもう一つは、まあこの年になりましたけども、天はお前まだ人間として成長が足らないから少し苦労しろということなんだろうなと思ってやれば、まあ人間死ぬまで勉強ですから頑張れるということだ、それがストレス解消だという話してます。
今の試練も勉強だというふうに受け止めてらっしゃるんですね
人間としてのね。
はあ、そら立派なもんだ。
だからそこでどうやっぱり判断するか。ただし一つだけお話をしたいのは、大地震、大津波、うん、
はい、
そして原発事故、
はい、
一つだって大変な話です、それが一気に3つ来てるわけです、うん、今日本は、
はい、
それを対応してるんですから、うん、国も、うん、県も、うん、私たちも100点の答えは出せない。
出せないですね。
ベストはない。ベターに向かってみんなで知恵を出したり力を出したり、うん、なんとかしようというところなはずだから、いっぱい東電にも国にもあります、
言いたいこと
はない、言ってますが、うん、国にもやっぱり思いをいたしてやる、うん、それの2倍3倍4倍私たちのこの大変な辛い思いしている心に寄り添った政策をしたしてください、うん、ということで、うん、今度の3つの区分けが出てきました。
出てきましたね。
ほとんどの人たちは今騒いでます、
はい、
私たちは OK しました、
うん、
はい、それはなぜかっていうと、もちろんその除染せずに、うん、あの3つに区分けして、先ほど言ったようにまた村民の分断を
作って
るわけですから、
もうこれまで一緒にやろうなって言ってた連中の中で、あんたんとこはいいよねと、うん、うちはもう永遠に多分帰れないみたいに区分けされたよ、あんたんとこなんか期待はあるじゃないの。
区分けだけじゃないんです、そこには金がついてきますから、
はい、
一番高いところは5年分、うん、一括して5年分出します。そうするともう計算しちゃうわけです。
あ、金で違うの。何千万という、はあ、そうですよ。あんたとか何千万だけど、はい、うちはあいにくのところ、
真ん中のところは2年分出すよ。低いところはもうあの金額は同じなんですよ、毎月は同じですけども、出し方が違いますから、あの低いところは毎月毎月、いつその区切れるかわからないから毎月毎月ですよっていう話になりますから、もうそう、村民の心はまあまだまだです。
まあどんどんとプレにされちゃうんですね。
ただしこれをまとめました。
なるほど。
なぜまとめたかっていうのは、一つは、
はい、
飯舘村のことを思えば確かにおかしい、
うん、
しかもそんな差をつけないでくれっていうのもその通り、うん、だけども国は飯舘村だけではなくて全体を見てます、見ざるを得ない、
うん、
そうすると本当にどうしようもないところだってあるはずですよね、
うん、
その人たちはもう早くやはりあの何とかしてくれっていう気持ちも我々人間としてわかるじゃないですか、
うん、早く現金くれ、で俺もまた別の世界行きたいんだ、これだって人間の通常の考え方ですよ。
だから国のそういう中で出してくれたんだから、
うん、
そういうところも考えてやらなければならないんじゃないですか。
なるほど、
そうという話。
あ、そうですか、ね、
いや、それからもう一つ、これはいわゆる今までは飯舘村は計画的避難ということで、一切そのまあ先ほど会社を残したとか、
はいはい、
パトロールやった以外はダメなんです。許可なしでは
一切ダメなんです。入れないわけですね。
まああの人王も何もできないんです。
あ、やっちゃいけない。
今度はそこをなんとかいいところはちょっとずつ動かしていいよっていうのが今度なんです、うん、そこが読めない事態がどうもあるなって気がする。
あ、
私は読みましたから、うん、あ、これはこの区分けは取った方が得だ。
なるほど。区分けを取れば少なくとも事業を継続できるところもあるぞと、
いろいろなものができるようにちゃんと作られてるんです
か。なるほど、なるほど。そこまで冷静に
ということ。ただし今言ったように住民からすれば、あるところは5年分一括でもらえる、うん、あるところは2年しかもらえない、ね、ある時は毎月だ。当然高いところの人がいますから。
そうですね、
やはりあのだからそれじゃあ、うん、4年分っていう話もあるんじゃないですか。
あ、まあ、
3年分っていうのもあるんじゃないですか。
平らにするって話があるんじゃないですかっていう、
そういう提案をして まあ、いずれ結論は出てきます。
なるほどね、分かりました。そこまではよく分かりました。もう最後の最後になりますけれどもね、はいはい、ちょっとだけいい話をちょっと聞きたいんですよ、
はい、
飯舘村にとってそのイメージしてる村長が実はこういうことで飯舘村の再生ってのはあるんじゃないかっていう、うん、こんなことならできるんじゃないかっていう、そういうイメージをちょっと語ってください、はい、
まずいわゆるその若い人が戻らないからお年寄りだけ行っても戻ってもそうなるんではないか、行っても仕事ができないんではないかっていう話、これはもう当然の話であります、はい、じゃあいわゆる高利化率 50%、60% の村がないわけではないでしょうと、はい、それからまあ確かに今6000人が4000人、場合によっては3000人台になるかもしれない、
まあ、過去の例を見るとそうですね、さっきおっしゃった、
はい、じゃあ1000人2000人の村が存在しないのかというと、うん、そうではないはずだ、うん、仕事だってやはりあの、まあ、会社があるということもあるし、まあ、そこがまた拡大したいと言ってるわけでありますし、植物工場だってあるし、
植物ね、
また、それからもう一つは水耕栽培とかですね、
ああ、これはもう部屋の中でやる栽培ですから放射能に影響されない栽培も
ありますし、また少なくとも今言ってるのは今精神的な賠償をくれてるわけですけども、はい、これはこれで、まあ、ある程度これは必要でしょうけども、生活の保障という制度を早く作るべきではないかという提言を国にしてます、うん、出てくると思います、間もなく、うん、もうずっと私は言い続けてきましたから、つまり精神的な保障をこうある意味ではこういつまでもいきませんけども、生活の保障、つまり戻って田んぼをやった、残念ながら作れない、あるいは作っても売れない、そこをどういうふうにきちんと保障するから、少なくともまた日本のそのまあ、土地をきれいにしていくということ、うん、あるいは勤労意欲をやっぱり持っていくということが生きがいになるわけですから、そういうことも提案をしているということであります、うん、そして戻れない人、戻りたい人、戻れない人、これがありという計画を作っているわけでありますから、そこに対する対応をどうするかということであります。村の方では戻れないところもあります、その5年とか、はい、まあ、7年とかですね、はい、
今回
でもその中でも戻りたいっていう人がいるはずです、うんうんうん、じゃあっていうことで先ほどの区分けの低いところに復興住宅、復興住宅ではなくて未来の住宅を作って、なるほど、
ね、線量の少ないところにちょっと移動すれば済むわけですよね、
はい、そこでも戻ったってことにならないんですから、お金がもらえるし、
なるほど、極端に沖縄行きましょうの話じゃなくて、
ここで
線量の少ないところにちょっと移動すればいい、
移動して、うん、そしてある程度になれば戻る、そこにいてもいいんですが、空いたところにはまた必ず飯舘村に住みたいという方が必ず、これだけ飯舘村が噂になれば出てくるというのは間違いないわけです。その代わり戻れないという人もありですから、それは戻れないところにも仮の町というつもりは全くない、ただし少なくとも戻れない人もいますから、国の方に言ってるのは今の住宅、借り上げ住宅なり何なりが少なくともタダで今入れてもらってるわけですから、それをあるところで区切られたらば、あとは自分で払わなきゃなんないんだろうなと思いますから、それを2年か3年の猶予期間ソフトランディングの方法を早く作るのが、その不安をしている人たちに寄り添うっていう政治なんですよって話をしたし、我々も近くの自治体にこれから協議を始めますけども、その中に一緒になって、その復興住宅みたいなのとか、いろいろな、あるいは子どもたちが安心して遊べるようなものも一緒に作りましょうという計画が6月の30日に上がってきますから、
おー、なるほど、
はい、じゃあ全て先の先まで読んで、あの手この手は使らせていただいているということです。
少なくとも今の村長の話によれば3つに区画されて、まあ、残念なところもあれば、まあ、お金についてはその逆になって反比例するわけですけど、でも住めそうだというところに集中的に投資することによって、そこに住宅も作り、水耕栽培の工場も作り、そしてそこが一つの、まあ、
ね、
いい意味で、
この
こんな新エネルギーもあり、はい、で万が一の放射能があった時の対策のモデルとなるような村を作ることによって人も集まり研究者も来る、そういう町づくりだって、ネガティブをポジティブに考えれば新しい村ができる、
そうです、
そういうことさえ発想の中にある、はいはい、ってことですね。
できるだけやっぱり村の中に、あの幸いにですよね、いい建村はそれができる条件があるんだ、
あるんだ。これはね、僕らが本当に初めて今話聞いて発見したことです、はい、何この最中にある企業は営業、まあ、その企業を続けながら上場までした企業はある、
はい、
これは一つの誇りですよね、
はい、その工場は今川内村に50人の工場をもう始まってます。
なるほど、
そちらも応援しましょう
ということで、そういうことがコラボしていけば、そういう新しいスタイルの企業というものもあり得るわけですね、
はい、そうですね。ただしその社長さんは当時売れませんから、
はい、
飯舘村で作った商品っていうのは、自分がここに寝泊まりして、俺がここにいるんだから心配ないんだって言って製品を売った。
なるほどね。
そういう、そう、やっぱりもうどこに人間の心を置くかです、
うん、そういうことですね、
はい。
まあ、飯舘村というものが非常にポジティブなブランドになるということをやっぱり村民の方も信じてほしいし、それをアピールするのが村長なんでしょうね
と思ってます。
なるほど、
はい。これだけ飯舘村が悪い意味で言われたわけですから、
でも有名になったってことは確かでしょ。
逆手に取るしかないっていうことですし、マデライフが
今、これマデっていうのはあれですよね、はい、これはあの菅野、村長がよくおっしゃってるマデってのはあれですよ、要するに2つの手、
うん、
2つの手のことを言うんですか。
ですから丁寧に大切
に、丁寧に2つの手で持って可愛い赤ちゃんマデで、
そうそうそうそう、
持つってことですかね、
はい。でそれは私はこういうふうに思ってます。ちょっと時間がないんですが、大量生産大量消費、
はい、
大量破棄で日本の経済は回ってきました、はい、もうそろそろちょっと考える時期に来てるんではないか、うん、それが飯舘村の一つのマデライフです。
なるほどね。
二つ目は日本人のいいところは、うん、寅さん熊さん醤油貸してよ、味噌なくなったのよ、うん、ああいいよの、これがいつの間にか自分さえ良ければ他人はどうなってもいいという事案が、うん、あるいは自分の子供さえもどうなってもいいという事案が起きている。もう一度新しい時代のお互いに気遣いあったり、お互い様というのが住みよい社会になっていくんだっていうのが2つ目のマデライフ。そして3つ目は先ほども言いましたように、日本人どうも自分で考え判断して自己責任を取る、権利だけを主張して義務を果たさないという人間になってるな。やっぱり自主自立できるところは一生懸命自分たちでやるというところ、それが飯舘村の3つ目のマデライフ。それは小さな村の生き残り策だと思ってやってきましたけども、うん、いざこういう原発にやってみると、うん、どうも日本の30年40年先のありようというふうに言ってもいいのではないか。
ってことはこの非常に悲惨な悲しい、まあ、事態の中で期せずしてこの飯舘村のまで、その、真実の真に、はい、それから手ですね、ハンドですね、はい、までの、そのまでというライフスタイルが、非常にこのコミュニティ同士が非常にお互いに親密になりながら家族のように暮らす、うん、こういうライフスタイルが、どうも新しいライフスタイル。
そう、日本の。
日本の、それを提供する場にどうも飯舘村がなり
う
る。
そう。
むしろ。
この我々の避難生活の大変さを一つの
資源
として東北や福島だけではなくて全日本が、つまり今までのように自分の世代さえ良ければいい、ものが溢れてればいいという話ではなくて、やっぱり次の世代のことも考えればどういうふうな考え方、行動、暮らし方をしていくかということを考える試練を天は我々に与えた。
なるほど。
それをどっかの知事さんは、まあ、ちょっと極端な話で天罰だという話をしたということなんだろうなと私は思っているところなんですね。なるほどね。
まあ、天罰、
それはもう全く、うんうん、取り方が間違ってる、
うん、
その人は、うん、そろそろ日本人をこのまま行っていいということではないですよ、うん、ということをやっぱり考える機会にしていかないと、うん、私たちのこの重い十字架を背負った避難生活はあまりにも虚しいし無駄腹になってしまう。ぜひ我々の大変さを生かしてもらうために、いわゆるなんか世で、次の世代のために私たちはいくらかなりとも役に立ったんだなと思われるようにしてもらうためには、 この避難生活が村民っていうだけじゃなくて、はい、日本の国民全部が福島東北だけではない人たちがもう一度やはり日本のありようを次の世代にしっかりとバトンタッチしていく。そうするといわゆるその、まあ、あの何ですかエコ的な発想も必要だろうし、うんうんうん、借金をバンバン残していいのかっていうのもあるだろうし、自然は大切だっていうのもあるだろうし、マディという心も大切だっていうこともあるだろう、うん、そういうことではないかなと私は思ってます。
マデ、真実の手、マデ、マデという、まあ、これは方言ですよね、はい、このマデという、本当にものを大事にするライフスタイルをこの飯舘村をモデルとして今後の新しい日本のライフスタイルが、うん、形成されていく、うんうん、そのきっかけにどうも飯舘村なりそうだという希望を持ちながら、うん、だからこそ孤独を今
頑張って、
耐えているんだってことがよくわかりました、
はい、そういうことです、はい、ぜひあの多くの人に知っていただいて、はい、まあ、そんなね一気にはできませんけども、はい、あそろそろいわゆる明治維新で新しい日本ができ、うん、戦後から新しい日本ができ、そろそろまた新しいいわゆるその成長路線ではなくて、
なるほどね、
成熟の日本のありようというものを作っていく、はい、そういう、まあ、機会試練だ
というふうに、まあ、季節してそんなきっかけがマデライフが、
まあ、広まったということですね。
そういうことですね、はい、始まる、はい、始まりだと考えた方がいいんですね、はい、終わりと考えずに、
はい、もう一度そのマデライフというのを、はい、先ほど3つ言いましたけども、そういうものをみんなで考えていただける、それが飯舘村の発信になれば、
はい、
まあ、これからあのなんとか、まあ、人口も少なく、はい、いろいろな問題はありますけども、まあ、皆さん方のお力添えをいただいて頑張っていけるんではないかと、はい、このように思ってるということであります。
いや、飯舘村がなんか、
はい、
人ごと別の地域のあるかなかわいそうな場所だっていうことではないってことがよく分かりました。
ま
で
真
実の手、
はい、
飯舘村、まあ、お話を伺えば伺うほどこれからだ、まだこれからだという思いが強くなりました。我々はまだまだこの町について、この村について取材を続けてまいります。オンザウェイジャーナルマンデー、梶原茂のトークトゥートーク、今朝は梶原茂がお送りしました。